円応援貢献、5円応援貢献、夢の種。
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど、さまざまな話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今日はですね、前半に富士女子中高オーケストラ部、私が教えているところなんですけれど、2月に定期演奏会がありました。そして、前年ですね、2025年9月に100周年、学校創立100周年を迎えまして、その時に演奏をしたお話をちょっと振り返りたいと思います。で、後半はですね、演奏会の告知をしたいんですけれど、その演奏会に出演される方からね、ボイスメッセージを受け取りましたので、それも含めてちょっと お伝えしたいと思います。そしてその後に南郷小学校金管バンドさよならコンサートというコンサートへ行ってきましたので、そのお話もしたいと思います。盛りだくさんです。はい、皆さんどうぞ最後までお付き合いくださいませ。それでは番組スタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。
夢の種レディオステーション、夢の種レディオステーション。
はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここ札幌はですね、だいぶ春めいてきましたね。日差しが暖かくなってきました。ようやく春だなっていう感じです。はい、今日は、演奏会のお話を結構するかな。まずはですね、私が教えている富士女子中学校高等学校オーケストラ部第10回定期演奏会が2月7日土曜日にありました。ちょっと時間経っちゃったんですけど、いろんな違うお話をねしたくて、ちょっとこの話なかなかすぐにできなかったんですけど、まあ、ちょっと振り返ってみようかなと思います。この時期ですね、札幌はですね、もう毎週末のように大雪が降ってまして、もう公共の乗り物とかね、もう特にバスとか JR とかももう運休しちゃうような、それぐらいの大雪が毎週のように来ていたんですけれど、この2月7日だけはですね、もう朝からもう快晴、もう全然雪も降らず、本当にいいお天気で、すごい嬉しかったです。朝起きて、わあ今日晴れてるっていう、それだけでも感動しちゃったっていうか、もう大雪の毎日です。もう雪かきも大変だし、移動も大変だしっていう日々だったので、もう本当に朝から太陽が照らされていて、もうそれだけで本当に気分が良かったです。それで、このコンサート、どんなコンサートかというと、ここの、学校のね、オーケストラ部の子たちの1年の集大成がこの2月の定期演奏会なんですね。それでここの2月の定期演奏会を最後に、高校2年生がこれで引退になるんですね。で、高校3年生にもうなる年はもう4月から高校3年生は受験体制に入るんですね。なので実質部活動の活動としては中学1年生から高校2年生までの5学年でやるということなんですね。それでまあこの集大成でまあいろいろね、曲目を1年かけて生徒と一緒に選んでいくんですけれど、 大体前半、まあ、2部制になっていて、前半にアンサンブルだったり、あと映画音楽だったりディズニーのものだったり、いろいろちょっとこう皆さんがねこう知ってるような曲を前半に持ってきて、後半はもうクラシック、これぞクラシックという曲を演奏するという、大体そんな構成で毎年やってるんですけれど、まあ、今年はですね、ちょっと今までよりもまず曲数がちょっと多かったというのと、あと学校がですね、2025年の9月に創立100周年を迎えたんですね。すごい歴史の長いところなんですけれど、その100周年に向けてのその100周年の記念演奏会というね、普段ないものをその前に取り組まなければいけないということで、なかなか大きなそのステージを2つ作らなければいけないという非常にプレッシャーのかかる1年だったんですけれど、まあ、それもあったので練習時間というのが本当にタイトで、まあ、今振り返っても自分どうやって過ごしてたのかなみたいなちょっとそんな感じで、今もなんか喋っててちゃんと振り返れるかなっていうちょっと不安もあるんですけど、まあ、そんなこんなでもとにかく終わった時に終わった、ようやく終わったみたいな気持ちでいっぱいだったんですけれど、まあそれぞれのね曲もみんな楽しく演奏してくれてたので、まあ、これだけ忙しくてもこれだけのものができるんだっていう、ある意味変な自信もついたんですけれど、まあ、いつもねその、部員の保護者だったり、まあ、学校のね関係の先生だったり職員の方々とか聞きに来てくださるんですけれど、まあ、今年もね結構多い人数、まあ、ちゃんと舞台からはちょっと逆光になるので、どれぐらいの方が座っていたかっていうのはあまりはっきり見えなかったんですけれど、大勢のお客様の拍手が聞こえましたので、たくさんお集まりいただいたんだと思います。本当にありがとうございます。それで前半ですね、今年の前半は、まず一番最初に私たちは校歌ね、学校の校歌からこう始まるっていうことが毎年決まってるっていうか、まあ、それが一応伝統というかなんですけれど、まあ、それをやってからですね、セントポール組曲っていうね、ホルストっていう作曲家がいるんですけど、その方が書いたセントポール組曲っていうのは、弦楽器の、アンサンブルの曲ですね。でそれからお邪魔女カーニバル、すごい楽しい曲なんですけどね、これに中学1年生が踊りをつけてくれまして、その踊りもですね、以前ここに来てくださいました札幌ラインダンス普及の会代表の山田智美さんにその振り付けをご指導いただきまして、本当にありがとう山田さん、すごく楽しい舞台になりました。そしてその後ですね、ハピネス、嵐のハピネスですね、この間札幌ドームにも3日間来てましたね。その嵐の曲ハピネスを打楽器アンサンブルで、でその後にオーケストラの演奏でジョン・ウィリアムズのスター・ウォーズ、有名なやつですね。まあオリジナルはめちゃくちゃ難しいですのでジョン・ウィリアムズの超凝った作曲技法などが入っているので、まあ、簡単なねアレンジがしてあるものをやりました。でその後にミュージックフロムフローズン、アナと雪の女王の、メドレーですね、それをやりました。で休憩を挟み第2部、ベートーベンの交響曲第7番、すごい難しかったですけど非常に取り組み甲斐のある曲です。もうすごくいい曲なんでね、皆さんも一度聴いていただきたいんですけれど、でこの後に僕のことというねアンコールの曲が入って終わりました。もう本当にみんな頑張っていたし、なんていうかな、その時の、本番でしか味わえない、まあ、緊張感だったりその気の巡りっていうんですかね、お客様も入った状態でその演奏をするというね、その場を楽しむっていうかな、それが非常に今回はよくいい気が回っていたし、お客様とのその 私は挟まれるわけですよね。指揮者なので自分の前には奏者がいる、自分の後ろにはお客様がいるというその間に入るんですけれど、どちらからもいい気がこう巡っていて、で一体になるというか、もう奏者だけではない、お客様だけではない、もう本当に空間が一つの空間として、あのすごく温かい空気が流れていてよかったなっていうのをすごく感じました。それでですね、終わりました。それで学校の方からですね、まあ、いろいろあの学校通信ということで、あの小さい冊子っていうかな、なんて言ったらいいのかな、あの8ページぐらいの冊子、学校のこういうことありましたっていうあのものが回ってくるんですけれど、その学校通信に、今年ね、3月に卒業した、オーケストラ部員の生徒がですね、その活動、学校での、ね、活動を文章にして書いてくださったのがあるんです。で、創立100周年の1日を振り返ってという題で書いてくださったので、その学校通信から引用させてもらって、ちょっとね一部ご紹介したいと思います。2025年9月27日本校は創立100周年という大きな節目を迎え、富士天使学園講堂にて記念式典および記念演奏会が行われました。在校生としてこの記念すべき一日に立ち会えたことを心からありがたく感じています。式典の後半にオーケストラ部による記念演奏会が行われました。本校のオーケストラ部はかつて存在していたものの一度廃部となり、その後努力を重ねて復活し、今年で10周年を迎えます。その節目が学校の100周年と重なったことに、私は大きな意味を感じました。一度途切れてしまったものでも、思いを持つ人が集まれば再び受け継いでいくことができるのだと、演奏を聴きながら強く実感しました。全校生徒の前でオーケストラの演奏が披露される機会は多くなく、今回の演奏会は非常に貴重なものでした。さらに多くの OG の先輩方が参加してくださり、世代を超えた演奏が実現した点も印象的でした。舞台上で奏でられる音楽からは、長い時間をかけて積み重ねられてきた努力や思いが伝わってくるようであり、音楽を通して学校の歴史が一つにつながった瞬間だったと感じています。100周年記念式典とオーケストラ部復活10周年はいずれも受け継ぐことの大切さを私たちに教えてくれました。これまで築かれてきた歴史は過去にとどまるものではなく、今を生きる私たち一人一人の姿勢によって、これから富士の未来、そして次の100年へとつながっていくものだと思います。富士で学んだことをこれからの歩みの中でも大切にしていきたいですと書いてくださいました。非常にこの文を読んで嬉しかったです。なぜなら一度廃部となったオーケストラ部は絶対絶やしてはいけないという思いで、この10年私がやってきたからです。そういう思いが一人でもこう分かってくれたというか、理解してくれたということを、この文章を読んで本当にもう心から嬉しかったです。あとね、もう一つ思ったのは、このつながるという言葉がね、非常に私このね、オーケストラでつながろうという番組をやってますので、ああオーケストラでつながったということを感じてくれたんだなというのを、非常に読んでいて嬉しかったですし、まあ、番組とね、そのつながるというものも演奏会、この演奏会を聞いて、まあ、私のね思いが結構伝わったかなっていう確認というか、あ、よかったな、伝わってよかったなっていう思いにしてくれました。本当にありがとう。じゃあここでちょっと休憩を挟んで後半の方に行きたいと思います。
夢の種 レディオステーション夢の種レディオステーション。
はい、オーケストラでつながろう後半に参りたいと思います。前半にね、富士女子中学高等学校オーケストラ部の話をしたんですけれど、ちょっとごめんなさい、言い残しちゃったことがあってそれを言ってからいきますね。その第10回定期演奏会、それと創立100周年、そして私指揮者として10年目だったんですね。そして自分の年が50歳という、もう本当に区切り区切りの節目の年だった、すごくいい年だったということを言い忘れました。はい、とても今の、いや、言うの忘れちゃったと思ったので言っておきたいと思ったので言っておきました。はい、それでは後半の方いきたいと思います。まず演奏会の告知の方からいきたいと思います。5月16日土曜日13時開場、13時30分開演、札幌コンサートホール来たら小ホールであります、テノールとピアノによる名曲の共演という演奏会があります。テノール歌手の樋口達也さん、そしてピアニストの吉高正夫さん、このお二人が演奏会に、ご登場されます。それでですね、樋口さんが武蔵野音楽大学というね、音楽大学をご卒業されてるんですけれど、その樋口さんの先輩にあたる方が私のお友達なんですけれど、まあ、彼女からね、ぜひこの演奏会の宣伝を内藤さんの番組でやってくれないかなというお話でしたので、それで今回ね、もう全力で応援をさせていただこうということで、ご紹介させていただきたいのですが、今回そのご本人樋口達也さんからこの演奏会に向けてのね、皆さんへのメッセージを、ボイスメッセージをいただきましたので、ちょっと皆さんに聞いていただきたいと思います。
オーケストラでつながろうをお聞きの皆様、おはようございます。オペラ歌手の樋口達也です。お元気でしょうか？北海道はまだまだ寒いですかね。今日はコンサートのご案内をさせていただきます。5月16日土曜日、13時30分、午後の1時半でございます。テノールとピアノによる名曲の共演。会場は札幌コンサートホール来たらの小ホールです。出演は私、樋口達也とピアニスト吉高隆夫によるコンサートになります。我々は武蔵野音楽大学で後進の指導に当たっております。今回はその武蔵野音楽大学の同窓会同支部の主催となっております。札幌や北海道からはもちろんですが、日本全国からもいらしていただきたいと思っています。モーツァルト、そしてラフマニノフのピアノ曲、私樋口はオペラとカンツォーネを中心にお届けいたします。オペラの中でも一番有名なあの曲、オペラトゥーランドットより誰も寝てはならぬも歌わせていただきます。それでは皆さん、会場でお待ちしております。
はい、樋口達也さんからのボイスメッセージでした。樋口さん、本当にありがとうございます。演奏会楽しみにしています。樋口さんはですね、関東圏を中心に今非常に大活躍されている方なんですけれど、オペラをね中心に活動されている方ですね。そして武蔵野音楽大学を卒業してからもイタリアの方で活躍された後に日本に戻っていらっしゃったと。そういうことで、多分おそらくなんですけど、札幌初めていらっしゃるんだと思います。なかなかね、この北海道の方でお名前を聞くことが多分今までなかったので、どんな方かなって思われると思うんですけれど、もう本当に一流のトップの テノール歌手の方ですので、お時間のある方ぜひぜひ足を運んでいただきたいです。そしてピアニストの吉高正夫さんはですね、札幌ご出身なんだそうです。私もあのプログラム、ごめんなさい、あの演奏会のチラシの、ね、裏にプロフィール書いてあるんですけれど、そういうことを一切書いてなかったので、ちょっとびっくりしたんですけれど、あのその、吉高正夫さんからは文章の方でね、コメントいただいているので、ちょっと私の方から読ませていただきたいと思います。この度は樋口達也さんとともにキタラで演奏できますこと、とても心躍らせております。ソロのプログラムに関してはこれまで一度も本番で演奏したことのなかったラフマニノフの作品に挑戦します。これも生まれ故郷である札幌で演奏させていただくからこその決断です。聴いてくださる方々の心に届くように準備を重ねてまいります。5月お会いできますことを楽しみに準備を頑張ります。吉高正夫ということでメッセージいただきました。吉高さんありがとうございます。このね、初めての作品に挑戦するということがどれぐらい大変なことかということが私は非常によくわかりますやっぱり一度人前で演奏したことがあるね、扱ったことのある作品っていうものを何度も、もちろん何度もやるんですけれど、そういう時よりもやっぱりこれ初めてやるんだよなっていう曲に取り掛かる時のパワーは半端ないです。すごいパワーを使う準備をしますし、初めてね、お客様の方はすごいワクワクすると思うんですけれど、準備をする立場の人間からすると本当にチャレンジなんですよね。なので今回のね、吉高さんのこのラフマニノフの演奏、私も心より応援してますので、もうとにかく全身全霊でもうその作品をしっかり味わって演奏していただきたいです。はい、そしてですね、最後に南郷小学校金管バンドさよならコンサートに行ってきたよというお話をちょっとしたいと思います。これはですね、2026年3月8日日曜日にありました、場所は南郷小学校の体育館でした。1時からですね、始まったんですけれど、結構長かったです。2時間ちょっとありましたね。2時間15分ぐらいじゃなかったかな。これもね、さっきの藤よけの定期演奏会とよく似てるんですけれど、これを最後に小学6年生が卒業するということで、その演奏でね、今までお世話になった方々に感謝の気持ちを届けようという、そういう趣旨なんですけれど、プログラムにね書いてある言葉ちょっと読ませていただきます。本日は南郷小学校金管バンドさよならコンサートにお越しいただき誠にありがとうございます。6年生にとっては小学校生活最後の演奏になります。精一杯を込めて演奏します。どうぞ楽しんでお聴きくださいと書いてあります。ここのね、南郷小学校のその金管バンドのね、仲間たち数人を私が教えてたんですね。個人レッスンで教えた時もありますし、あと学校にね行ってそのアンサンブルの指導とかもねさせていただいて、何名も知ってる子がいましたし、全体のね夏のコンクールとかも聞きに行ったので、最後のねそのさよならコンサートもねぜひ聞いてあげたいなと思って行ってきました。そしてですね、1部2部3部と分かれていまして、1部がコンサートステージという、その結構気合いの入った感じのね、みんなで演奏するという曲で、フォワードマーチ、航海日誌、これアンサンブルですね、私も指導しましたね。でジュスタ、これは、コンクールで演奏してましたね。ラストワルツというのもコンクール、秋のコンクールでやってたかな、というのを4曲まず1部で演奏し、その後2部にバトルステージという、何をバトルするんだろうなと思ってたんですけど、ダンスバトル、ボーカルバトル、ジャズバトルという この中でも3部に分かれてまして、そのダンスバトルというのは音楽に合わせていろんなダンスが入ってくるんですね。でその音楽が、3曲ありまして、学園天国、 YMCA、 可愛いだけじゃダメですかの3曲にいろんな踊りが入っていて、どれが一番気に入りましたかってお客様に拍手でね、1番2番3番って言われてこう拍手がこう鳴り響くという、それで何番が一番良かったみたいなね、そういうバトルだったんですね。で次がボーカルバトルというので、千本桜とあと津軽海峡冬景色、このね津軽海峡はね顧問の先生が歌ってました。すごく気持ちよさそうに歌ってていいなこういうのって思って、で多分こちらの方が拍手が多かったんじゃないかな。で最後のジャズバトルというのが、スタンドバイミー、カメレオン、宝島、この3曲をあのいろんなねアレンジで聞かせてくださったんですけれど、顧問の先生2人体制なんですけど、そのお一人の先生がいろいろアレンジをしてくださったみたいで、いや本当に恵まれた子どもたちだなと思って、先生がそういうふうにね手をかけてくださって楽譜を作ってくださるっていう、その労力も私も本当によくわかるので、本当にそういうふうに温かいステージで楽しかったです。そして3部最後ですね、卒業生&在校生がこう混ざっていろいろ演奏してくださいました。最初にメリーさんの羊かな、これはもう本当入部したての子も新入部員も入っていた、すごい可愛らしかったです。でその次桜の歌、これは卒業生による演奏でしたね。で僕らまた、これもそうですね、卒業生にの演奏で、その後ラビングユーと最後パラダイスハズノーボーダーという、すごい盛りだくさんで、でもあっという間に終わっちゃったんですよね。すんごい楽しくて、いつも南郷小の子たちと私触れ合う時は思うんですけれど、みんな明るくて、もう自分の気持ちに忠実に動いてるというか楽しいこともなんか悲しかったことももう全身でこう表現が出るみたいなね、すごく南郷小の子たち大好きなんですけれど、そういうものがこのコンサートにも非常に出てました。そしてその卒業生のね、の演奏最後の3部にはですね、その卒業生というのが近くにある白石中学校の生徒たちで、まあ、南郷小学校のこの金管バンドのね卒業した子たちがそちらに行くんですけれど、まあ、小学校と中学校の連携がもう取れてるところなんですね。それとあと地域にすごく根ざしたバンドというか、地域の幼稚園に演奏に行ったり、あとは介護施設に行ったり、いろいろな活動をしていて本当に地域と密着しているというところも非常に素敵な金管バンドだなと思いました。私もねいつか富士女子の方がですね、まあ、一応10年経ったんですけど、なかなか外に出てく機会がありませんでしたので、今後外に出ていけるといいなと思いました。はい、エンディングのお時間となりました。今日はいろいろな、ね、演奏会のことについてお話ししました。まずは、富士女子の定期演奏会100周年記念演奏会の話、そして吉高雅夫さんと樋口達也さんの、寮のコンサートの話、そして南郷小学校金管バンドさよならコンサートのお話をしました。皆さんもお時間あるときぜひ生の演奏、生の音楽を体験してみてください。それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネル、オーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。翼を広げて晴れ渡る大空へ、さあ飛び立とう、たくさんの笑顔が見守ってくれる、輝く夢は希望の